日本共産党藤枝奈々議員。質問。子どもたちの教育にかかる保護者の負担軽減を求めて。1. 教材費や制服代等にかかる本市の保護者負担軽減策と他市の取り組みについて伺う。2. 物価高騰を踏まえた対策強化の必要性について市の見解を伺う。
答え1。小学校1年生の入学記念品として、整理箱、鉛筆、ノート、クレヨン、連絡袋等を、小学校3年生及び4年生の社会科で使用する副読本等を公費で負担している。他市の取り組みは内容は異なるが、入学記念品を送っている自治体は26市中8市、一部の副読本等を公費負担している自治体は26市中25市となっている。2. 本市はこれまで就学援助制度の中で、令和5年度には修学旅行等にかかる費用の事前支給を開始し、令和6年度には高等学校進学等支援金を新たに支給費目として追加するなど、経済的に困窮する保護者への負担軽減策の充実を図ってきた。
質問。誰もが安心して住める都営住宅を求めて。1. 都営住宅における入居者の世帯別構成と、住戸型別の内訳について伺う。2. 単身者が 2DK 以上に転入しているとの情報があるが、実態は。
答え1。把握している令和8年2月1日現在の1人世帯が2002世帯、2人世帯が1195世帯、3人世帯が301世帯、4人以上世帯が159世帯となっている。住戸の型別の内訳は、都営住宅建て替え事業に伴い、建て替えられた中期計画から後期計画、第5期の計画予定を含めると、全体で5260戸となっており、内訳は、型別が確認できなかったシルバーピアや、車椅子住戸等の59戸を除くと、1DK が1345戸、2DK が2611戸、3DK が1140戸、4DK が105戸となっている。2. 令和2年2月から都営住宅入居者募集の案内の中で、単身の方は入居人数に単身、1から2人、または1人以上、と書いてある地区に申し込みできると記載されている。このため、単身者で 2DK 以上に入居している方がいると認識しているが、その実態は把握していない。
質問。低所得世帯等でもエアコンが買える支援の強化を。東京ゼロエミッションだけでは、低所得世帯等のエアコン購入は困難であり、他自治体では上乗せ支援を行っている。本市でも上乗せ支援を行うべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え。東京都の低所得世帯向けエアコン設置、区市町村等緊急支援事業は、市が令和8年度にエアコン設置緊急支援事業を実施した場合に補助を行うもので、現在準備を進めているとのことである。補助基準額は、エアコン購入等に対する経費を市が補助した場合、1世帯あたり10万円を上限としている。補助率は、低所得世帯が4分の3、生活保護世帯が10分の10である。本市では、この事業を活用して、低所得世帯及び生活保護世帯を対象に、 1世帯あたり1台までを対象としたエアコン設置支援について、市内の家電事業所と協力して進めていきたい。
清流天明市陽一郎議員。質問、令和7年度の入札について。丸1、委託の予定価格の公開範囲を広げた効果や影響は。丸2、1位不動と変動した入札結果は。丸3、落札率が最高と最低の案件は。丸4、施工不良などトラブルは。
答え丸1、国の公共工事の入札および契約の適正化を図るための措置に関する指針などを踏まえ、設計、測量、地質調査および定期的に締結するもの以外の委託契約のうち、予定価格が1000万円以上の案件は、令和6年11月11日から予定価格を事後公表するとしているが、これまでのところ、特段の効果及び影響はないと認識している。丸二、1回目の入札で予定価格に達しなかったため、再度の入札を行ったもののうち、1回目の入札と2回目以降の入札にて、第一順位の事業者が変わらなかったものは、令和8年1月31日時点で6件、変わったものは1件である。丸三、令和8年1月31日時点における、令和7年度の最高落札率及び最低落札率は、本市にて予定価格の事後公表の対象としている契約実績で、最高落札率では、第三中学校防球ネット設置工事、及び消耗品普及啓発用トイレ、購入で、落札率は 100.0%、最低落札率では、主要指導第18号線舗装構造評価委託で、落札率は 20.7% であった。丸4、施工不良などトラブルが生じたものはない。
質問、東京経済大学との連携を。丸1、国分寺市では市民大学講座を開催している。本市でもできないか。丸2、映画などのロケ地に活用されている。連携して地域振興に活かせるのでは。
答え丸1、東京経済大学に確認したところ、武蔵村山キャンパス公開講座を平成13年度から3月に開催したが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度に中止して以降は開催していないとのことである。また、コロナ禍を機に、国分寺キャンパスに授業が集約化され、現在、武蔵村山キャンパスの教室は使用されておらず、施設の維持管理は外部委託している状況で、本市での市民大学講座を実施する予定はないとのことである。丸二、東京経済大学武蔵村山キャンパスが映画のロケ地として活用され、当該大学のホームページに掲載されていることは承知している。他方、観光まちづくり協会は、ロケの町武蔵村山ブランドの構築を目指し、現在、ロケーションサービス事業を積極的に展開しているところで、本市の認知度を向上させるとともに、本市へ来訪するきっかけにもなる効果的な取り組みと認識している。本市としては、東京経済大学との連携も含めて、引き続きこうした取り組みを支援することで、地域の活性化につなげていきたい。
西洋会、小部山義則議員。質問、無電柱化について。丸1、本市の現状。 丸2本市の課題、丸3計画規模スケジュール、以上3点について伺う。
答え丸1、無電柱化した市道の現状は、大規模商業施設周辺道路など11路線で延長約 3.4km であった。丸2、本市では歩道幅員が狭い路線が多く、無電柱化の施設を設置するスペースがないなどの課題がある。丸3、新規に築造する道路で無電柱化を進め、主要市道第12号線及び立川都市計画道路3、4、17号線が事業を実施中である。また、他の路線も国及び東京都の補助制度を活用し、無電柱化を推進していきたい。
質問、在宅医療廃棄物について。丸1、本市における糖尿病患者数。丸2、本市における医療廃棄物の廃棄方法。丸3、ゴミ収集時の医療廃棄物による作業員の被害状況。以上3点について伺う。
答え丸1、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療制度被保険者の令和7年11月診療分のレセプト数で、男性が2072人、女性が2314人の合計4386人である。丸2、在宅の患者が使用する医療廃棄物のうち、使用済みの注射針は、処方された薬局等で回収していることから、市では収集していないが、注射針以外の医療廃棄物は、可燃ごみ、または不燃ごみとして収集している。丸3、ごみ収集時においてはないが、本市の一般廃棄物を搬入している小平、村山、大和衛生組合において、容器包装プラスチックを選別中に注射針で指を刺す事故が過去3年間で3件あった。なお、いずれの事故も速やかに病院で治療を受け、大きな事故には至らなかったが、本市ではこのような事故があったことを受け、注射針の処分について司法等で注意喚起を行った。
公明党遠藤正雄議員。質問、高齢者ほか誰でも簡単に補助金等の申請ができる取り組みについて。他市では補助金等の申請が電話一本で完結し、面倒な手続きは事業者が行うケースがある。本市でもマイナンバーカード等で市民に負担をかけない取り組みの検討を伺う。
答え、本市では申請者による選任等、一定の要件を満たす場合に代行を認めている。事業者による代行を認めるかは、補助金等の交付要件や必要書類の内容等を踏まえ、総合的に判断すべきと認識しているが、行政手続きのオンライン化の推進により、市民の負担を大きく軽減できると考えている。現在、本市のオンライン申請も、補助金の申請から請求までをオンラインで完結できるものや、マイナンバーカードを使用して申請者情報の入力を省略可能とするものなど、一部の手続きは実現している。今後は、令和7年度に策定するDX 推進計画のもと、市民が市役所に来庁することなく、各種手続きを24時間365日、いつでもどこでも簡単に行うことができるよう取り組んでいく。
質問、公共施設の Wi-Fi 利用の促進等について。丸1、公 公共施設で利用できる Wi-Fi 一覧マップ作成について伺う。丸二、東京フリー Wi-Fi への切り替え予定とその効果を伺う。丸三、避難所における Wi-Fi 設置状況を伺う。
答え丸一、多摩26市において、利用者向けの Wi-Fi を設置した施設の一覧をホームページに掲載している市などがあることは承知しており、一覧マップの作成を含めて、本市における Wi-Fi を利用できる公共施設の効果的な周知方法等について検討していきたい。丸2、地区会館等で利用可能な Wi-Fi は、施設利用者の利便性の向上を図るとともに、災害時には避難者が災害情報等を入手する手段として利用できることを目的として導入している。現時点では切り替え予定はないが、導入により国際規格に対応した安全性と便利な通信が実現し、公衆 Wi-Fi 利用時の情報漏洩の不安や利用手続きの手間を軽減する効果があると認識している。丸3、現在指定避難所28箇所のうち23箇所の施設に設置している。
質問、村山団地内の緑道の改修について。丸1、昨年東京都へ要望した進捗状況を伺う。丸2、歩行器や車椅子でも安全に通行できる路面になるのか伺う。丸3、ベンチなど休憩場所の設置を本市が要望する予定を伺う。
答え丸1、10棟の建築工事に引き続き、令和7年8月から外構整備工事に着手している。東京都に伺ったところ、東西方向及び南北方向の緑道整備は、令和8年3月中旬以降に着手予定とのことである。丸2、外構整備工事は緑道工事等が含まれており、東京都に伺ったところ、既存のアスファルト舗装を撤去・新設する予定とのことで、円滑に利用できるようになると認識している。丸3、東京都に伺ったところ、管理を行う自治会との協議が必要であるため、本市も自治会から設置を求める声が寄せられた場合には、東京都と情報共有した上での検討すべき事項と認識している。
新政会、畑野健議員。質問、より良い学校教育について。今年度の学力調査結果と、小中を通じた経年変化の分析から見えた課題を、今後の授業改善や学校教育の充実にどう反映させるのか伺う。
答え、課題は、思考力、判断力、表現力、知識を活用する力、学習習慣の定着と考えている。今後も学んだ内容を活用して考えたり、説明したりする活動や、主体的に学習に取り組む活動などをより一層充実させ、授業改善に努めるよう、小中学校に指導していく。また、家庭と連携した学習の充実を図り、一人一人の学力の定着と伸長につなげていきたい。
質問、主要市道第22号線、市役所東交差点付近の交通改善について。主要市道第22号線の市役所東交差点付近は、住宅増加に伴い交通量が増し、福音の狭さによる事故の危険性が高まっている。今後、道路拡幅を検討しているのか、市の考えを伺う。
答え、近年、市内の人口が 減少傾向である一方で、開発事業等により宅地化が進んでおり、当該交差点付近の人口はほぼ変動がない。また、当該交差点の昼間の時間帯における交通渋滞や交通事故の履歴も確認している。これらを踏まえ、主要市道第22号線は、東京都、特別区、26市2町で策定中の東京における都市計画道路の整備方針において、延長約50メートルの区間を、立川都市計画道路3、4、39号線として優先整備路線に位置づけたい。引き続き本市は、この都市計画道路と交差する空堀川新薬師橋上流区間の事業化や、道路の計画幅員が12メートルであることを踏まえ、現況幅員約 4.7 メートルとなっている市道の在り方等を検討していく。
公明党石黒照久議員。質問、モノレール沿線のまちづくり構想について。モノレール延伸により市内に5駅が誕生する。沿線まちづくり方針等を踏まえ、周辺地域の特性を生かした各駅のコンセプトとその検討課題について伺う。
答え。多摩都市モノレール沿線まちづくり方針にて定めている駅ごとのまちづくりのテーマに基づき、ナンバー4駅周辺まちづくり協議会を立ち上げるなど、具体化を進めている。また東京都は、令和7年6月に有識者や東京都、沿線の市長等で構成する検討会を設置し、町を象徴する特徴ある駅舎とするためのコンセプト等について検討を行っており、沿線の市長が定めた各駅の町づくりのテーマ等も踏まえ、令和8年12月の駅舎デザイン決定に向けて、延伸部全体のコンセプト及び各駅のコンセプトを策定、公表し、このコンセプトをもとに提案を募集している。なお、この提案の募集は、沿線の市長のまちづくりに関する計画も合わせて公表されており、本市としては、各駅のデザインコンセプトやデザイン決定までのスケジュール等について懸念するところがあったが、検討会で議論を重ねた結果、関係機関の共通認識のもと、多摩都市モノレール延伸部の駅舎について、デザインコンペが実施されているものと考えている。
質問、道の駅の設置について。地域資源の魅力発信拠点となる道の駅を6駅目と位置づけ、鉄道と道路の連携によるまちづくりを見据えた道の駅設置の可能性について、市の見解を伺う。
答え。道路利用者に安全で快適な道路交通環境を提供することや、地域の振興に寄与することを目的とする道の駅は、一般論として認知度の向上や情報発信等による地域の活性化などに一定の効果があると認識している。一方で、現在、本市の各種計画にて道の駅の位置づけはなく、多摩都市モノレールの延伸を見据えたまちづくりとの関連にも、第二次まちづくり基本方針の中で、これまでの車中心のライフスタイルから脱却し、駅を中心とした歩いて暮らせるまちづくりへと転換を図るとしているところであり、自家用車の利用が前提となる道の駅の整備について、具体的に検討していく予定はない。
質問、村宅の対象エリア拡大について。モノレール延伸や公共交通再編に先駆け、高齢者等の移動課題解消のため、MM シャトルの運行地域 特に公共交通不便地域への拡大について市の見解を伺う。
答え。登録可能エリアの拡大は、令和7年7月の路線バスの一部路線における運行本数の見直しや、今後の路線バスの運行状況を踏まえ、エリアの拡大を検討した上で、地域交通ネットワークを構築する観点から、地域公共交通協議会において協議が整っていることが必要と考えている。
新政界長堀武志議員。質問。首都直下地震による立川断層帯の影響について。政府の中央防災会議が公表した新たな被害想定では、本市は震度7の揺れで最も大きな規模であった。この想定を市はどのように受け止め分析しているか伺う。
答え。令和7年12月に国により公表された報告書では、マグニチュード7クラスの地震として、立川断層帯地震を含む19種を想定している。このうち、プレートに起因するマグニチュード7クラスの発生確率は、今後30年間で 70% 程度である一方、活断層を起因とする立川断層帯の発生確率は 0.5% から 2% とされ、発生確率に大きな差がある。国が想定する19種のうち、本市の震度が7とされる地震は、立川断層帯地震のみとなっており、他は震度4から6強までとされている。活断層の平均的な活動間隔は約5000年とされ、立川断層が前回動いたのは千数百年前と推定される研究結果もあることから、本市にて震度7クラスが近い将来に発生する可能性は低いと考えている。
質問。新たな財源の確保策について。1. 企業が公共施設への愛称命名権を取得し、市がその対価を得るネーミングライツの導入について伺う。2. ガバメントクラウドファンディングの活用について伺う。
答え、1-2。平成24年度に総合体育館を対象としてネーミングライツパートナーを募集したが、応募はなく見送られた経過がある。ガバメントクラウドファンディングは、令和3年度に第三小学校の地域活動補助事業として、本市の PR 動画を作成するための寄付を募集し、目標額を達成した実績がある。いずれの事業も、その後新たな募集は行っていないが、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする第8次行政改革大綱にて、新たな財源確保、活用策の検討を掲げていることから、今後、これらの事業も含め、検討を進めていく。
目次4。一般会計予算についての討論、要旨。令和8年度各会計予算は、2月26日、市長から提案されました。議会は、委員19人で構成する予算特別委員会、前田義信委員長に付託し、3月10日、11日、12日、13日の4日間の審査を経て、3月23日の本会議で原案通り可決されました。その際、議会の採決に先立って行われた一般会計予算についての討論の要旨をお知らせします。
反対討論。日本共産党、藤枝奈々。日本共産党市議団を代表して、2026年度
一般会計予算案に対する反対討論を行う。国民が物価高騰に苦しむ中、市議団は市民生活に寄り添った予算編成なのかを中心にチェックを行った。学校給食費の無償化は、小学校給食費に関して国の公費負担が開始される。この間の本市の取り組みが、国や東京都に前向きな変化を作り出している。中学校給食費の無償化などの拡充を求める。修学旅行や移動教室の保護者負担補助額が24年ぶりに引き上げられた。金額は微増だが、子育て世代に寄り添うと施策して評価できる。加齢性難聴の補聴器購入補助が開始される。しかし、対象が住民税非課税世帯に限られており、大幅に普及を進める時期だからこそ、課税世帯も対象とすることを求める。ケアマネジャーの研修補助をしたが、人材不足に歯止めがかからない。周知の強化と処遇改善を求める。その他、内視鏡による胃がん検診、重層的支援体制整備事業、ヤングケアラー実態調査なども評価する。市民悩み事相談の内容や生活保護開始の増加からも、市民生活の大変さがうかがえる中、公共施設の使用料は据え置かれた。市は、若い世代の利用拡大を目指すと口にしながら、エアコン代の減免を見送った。スポーツ都市宣言を掲げるのであれば、せめて小中学生の運動団体は、減免対象とするべきである。観光まちづくり協会への交付金は、新年度も約2000万円が計上された。一定の事業収入が確認された以上、給付額について見直すべきである。市民が物価高騰に苦しむ中、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等の負担増は到底容認できない。最後に、昨今の政治情勢だからこそ、平和派遣事業の復活を求める。以上、部分的には評価できる点もあるが、市民生活や情勢にそぐわない予算編成であると判断し、2026年度の一般会計予算案に反対する。
賛成討論。新政会清水彩子。新政会を代表し、令和8年度一般会計予算に賛成の立場から討論する。本予算は、国や東京都が掲げる人と未来への投資と一体感を持ち、未来へつなぐ変革と成長予算として編成されている。一般会計は350億4400万5000円と前年度並みであり、経常収支比率の高さや人件費・物価上昇により厳しい財政状況が続く中でも、就農業務委託の開始やふるさと納税等を広報・プロモーション課が担い充実させていくなど、歳入確保に向けた積極的な取り組みは高く評価できる。歳出面では、多摩都市モノレール延伸と沿線まちづくりは、市民意見の反映や環境施策の推進、都市農業の振興など、環境保全と利便性を両立させ、持続可能なまちづくりが図られている。子ども・子育て・教育では、制度の拡充や医療費・給食費の無償化継続に加え、新たに3歳児クラス以上の児童について給食費の補助など、切れ目ない支援が充実し、子育て世代の移住促進にもつながっている。 学校図書室の利便性向上となる図書の電算化、小学校始業前の児童の居場所を作る取り組み等が実施され、引き続き障害・不登校等支援を必要とする児童・生徒の学習環境の整備、切れ目なく親子を支援する児童発達支援センター設置の検討など、乳児期から学齢期まで福祉と教育の両輪で子どもと保護者を支援する政策の充実を高く評価する。さらに防災体制の強化や健康づくり施策、相談体制の充実、地域福祉の強化、高齢者のデジタル支援など、市民生活を支える施策も幅広く展開されている。加えて、市の魅力発信やブランド化の取り組みは、郷土愛の醸成と産業観光の発展につながるものである。以上のように、本予算は第5次長期総合計画の柱をバランスよく推進し、武蔵村山市が発展していくことがわかる予算となっている。最小の経費で最大の効果が得られる行政運営を期待し、賛成討論とする。
公明党、須藤千恵子。公明党市議団を代表し、令和8年度、武蔵村山市一般会計予算について、賛成の立場から討論する。令和8年度は、混沌とする世界情勢による先の見えない物価高騰など、厳しい情勢の中、市民に寄り添った支援策を展開し、多摩都市モノレールの市内延伸事業を推進することで、未来への明るいメッセージを届けることのできた予算編成となった。財政運営では厳しい状況ではあるが、支出を最低限に抑え、限られた予算の中で最小の経費で最大限の効果を目指すものとなった。また、自主財源の獲得に向けて、ふるさと納税制度の充実に期待する。多摩都市モノレールの市内延伸は順調に進んでおり、それに伴う市民や子どもの声を聞いた町づくりを力強く進めることを望む。子ども・子育て施策は、誰でも通園制度の充実や、朝の小学生の居場所の確保、相談体制の充実など、孤立することなく、安心して子育てできる体制の整備は重要である。また、子どもの声を聞く機会の創出については、大いに期待する。災害に強い安全・安心な町づくりについては、危機管理課の新設で災害時の迅速な対応を目指した。また、防災マップの更新は、市民の防災意識の向上に寄与すると考える。市民の健康については、乳幼児のおたふく風邪予防接種費用助成や、胃がん検診での胃内視鏡検査事業、健康ポイント事業実施など、公明党が訴えてきた施策の実現を高く評価する。その他にも、認知症検診の充実や、補聴器購入費補助などの高齢者施策、交通プラザの展示ブロック整備などの障害者施策を評価するとともに、ゼロカーボンシティへの取り組みや、片栗の湯などを活用した、市の魅力を最大限発揮する観光施策を期待する。これからも山崎市長のリーダーシップのもと、日本一住みやすい町、武蔵村山を目指し、市民に寄り添った市政運営に取り組むことを要望し、賛成討論とする。
市民の力、鈴木明。市民の力を代表して、賛成の立場から討論を行う。まず、評価すべき点について申し上げる。従来の分野別支援体制では対応しきれなかった複雑化・複 合化した課題に対応するため、重層的支援体制整備事業を本格実施すること、長年の懸案であった学校図書室における図書管理システムの導入、そしていわゆる朝の小一の壁といわれる課題に対応するため、思考的に児童の朝の居場所づくりに取り組むことについては高く評価する。一方で、市全体の事業執行という観点から見ると、今後の在り方について検証すべき事業もあると考える。まず、運営再開を予定している片栗の湯については、再開後の運営の在り方について懸念を抱くところである。大規模改修が実施されたものの、施設内容そのものに大きな変化が見られず、新たな魅力創出という点では課題が残ると考える。さらに近隣では付加価値を高めた温泉施設営業も開始されており、再開直後は一定の来訪者が見込まれるとしても、長期的には利用者が減少していく可能性も否定できない。加えて物価や光熱水費等の高騰により、運営コストの上昇も見込まれ、運営環境はより一層厳しくなると推測される。今後の運営状況を注視していく必要がある。また、環境振興を担う観光まちづくり協会についても、これまでの事業の成果や費用対効果を改めて検証するとともに、補助金の在り方を含め、事業そのものの見直しを検討すべきと考える。不透明な社会状況が続く中、多摩都市モノレール延伸に伴う関連経費、老朽化する公共施設の統廃合、市庁舎の移転など、本市の財政に大きな影響を与える事業が今後予定されている。今年度予算のテーマは、未来へとつなぐ変革と成長である。成長と市民生活の安定をどのように両立させていくのかを市民に対して明確に示し、将来世代に過度な負担を残さない持続可能な財政運営を行うことを強く求め、賛成討論とする。
清流、天目石洋一郎。長年入札透明化のために予定価格の全面公開を訴えてきた。ようやく委託契約に関して予定価格の公開範囲が広がった。今までほぼ開示されなかったが、昨年度は10件以上の予定価格が開示された。また、公募型プロポーザルに関しても、仕様書や公募参加者からの質問と回答までインターネットで開示され、情報公開請求によって知り得た情報がいつでも知ることができるように改善されている。この包み隠さないクリーンな姿勢は大いに評価する。とはいえ、開示されているのは入札関連情報のごく一部だ。立川市のように入札情報の全面公開を希望する。一般質問でも取り上げたが、入札の中には、毎年落札業者が同じだけでなく、入札の順位までも一緒のものが見られる。平成20年から入札経過調書をチェックしているが、ずっと同じ業者が落札し続けている案件まである。非常に不自然な入札だが、物品の入札予定価格は非公開だ。市は、その業者の価格競争力が高い結果だとのことだ。だが、武蔵村山市の絶対王者が、近隣自治体で同じような業者間で入札を行うと、全然落札できない。本当に価格競争力で落札業者が決まっているのか、本当に不思議だ。こんな腑に落ちない入札結果が起きているから、続く入札改革は、予定価格の全面公開をするべきだ。また、同じ業者が毎回落札し、 入札順位までほぼ一緒になるのは、毎回ほぼ同じ業者で、指名競争入札をするからだ。なので、予定価格の全面公開に続けて、基本的に入札は一般競争入札にするべきではないか。イランでの戦争の影響で、物価高に一段と拍車がかかっている。そんな中で、市民が納めた貴重な税金だ。立川市を見習い、しっかりと入札改革を行い、貴重な税金が無駄なく市民のための行政サービスに生きる姿勢を期待して、賛成討論とする。
目次後、可決した議案、第1回定例会。条例。武蔵村山市行政手続き条例の一部を改正する条例。
行政手続き法の一部改正に伴い、不利益処分の名当人の所在が判明しない場合の聴聞、または弁明の機会の付与の通知に代わる手続きに係る規定を整備するもの。
武蔵村山市国民保護協議会条例等の一部を改正する条例。
武蔵村山市の行政組織の見直しに伴い、関係条例の規定を整備するもの。
武蔵村山市職員定数条例の一部を改正する条例。
社会経済情勢等の変化に伴う新たな行政課題に対応するため、職員定数を増加させるもの。
武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。
生理日の休暇の名称を改めるとともに、仕事と介護の両立支援に係る規定を整備するもの。
武蔵村山市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例。
旅行商品の多様化、宿泊料金の変動等に対応するため、関係条例の旅費に係る規定を整備するもの。
武蔵村山市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市奨学資金条例の廃止に伴い、奨学資金審議会委員の報酬に係る規定を削るとともに、非常勤の特別職の職員の旅費に係る規定を整備するもの。
武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
行政職給料表括弧1の6級の合給数等を改め、及び地域手当の支給割合等を引き上げるとともに、通勤手当等の支給に係る規定を整備するもの。
武蔵村山市多摩都市モノレール基金条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市多摩都市モノレール基金の使途を明確化するもの。
武蔵村山市税負荷徴収条例及び武蔵村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。
地方税法及び地方税法施行規則の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備するもの。
武蔵村山市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例。
市民の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、財政事情の公表の方法を変更するとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市体育施設設置条例の一部を改正する条例。
来塚公園定休場及び大南公園定休場のコートを人工芝に改修することに伴い、 これらの停留場の利用料金を変更するとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を新たに追加するとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金分の付加にかかる規定を追加するもの。
武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例。
介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和8年度の保険料率の算定に関する特例を定めるもの。
予算。令和8年度武蔵村山市各会計予算。
括弧1、一般会計予算。括弧2、国民健康保険事業特別会計予算。括弧3、介護保険特別会計予算。括弧4、都市拡築・土地区画整理事業特別会計予算。括弧5、後期高齢者医療特別会計予算。括弧6、下水道事業会計予算。
なお、詳細については、目次1でお知らせしました。令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第8号。
補正額4億3,1529,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を377億8,984万8,000円などとするもの。
令和7年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。
補正額5億894万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を80億8,760万8,000円とするもの。
令和7年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第3号。
補正額5,166万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を64億7,567万9,000円とするもの。
令和7年度武蔵村山市都市拡築・土地区画整理事業特別会計補正予算第2号。
補正額3億1,658万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を9億2,374万4,000円などとするもの。
令和7年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号。
補正額3,739万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を21億9,526万2,000円とするもの。
令和7年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第3号。
収益的収入について補正額1,639万1,000円を減額し、13億7,697万7,000円とし、収益的支出は4,010万4,000円を追加し、15億4,667万1,000円とするもの。資本的収入について補正額1億7,290万6,000円を減額し、23億420万4,000円とし、資本的支出は3億 9492万9000円を減額し、23億4791万1000円などとするもの。
令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第9号。
補正額7529万円を追加し、歳入歳出予算の総額を377億9737万7000円などとするもの。
令和8年度武蔵村山市一般会計補正予算第1号。
補正額3億9893万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を354億4294万3000円などとするもの。
規約。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、
後期高齢者医療の保険料の軽減にかかる経費を関係区市町村の一般会計において負担する特例を定めるもの。
契約。温泉施設設備等改修工事の請負契約の一部変更について、
温泉施設設備等改修工事の請負契約の金額を変更するもの。
村山学園第二中学校校舎外装改修工事の請負契約の一部変更について、
村山学園第二中学校校舎外装改修工事の請負契約の金額を変更するもの。
人事。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、
任期満了に伴い山田幸男氏を推薦するもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて、令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第7号。
衆議院議員総選挙の執行にあたり、衆議院議員選挙費について緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額3769万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を382億2137万7000円とする専決処分の承認を求めるもの。
目次録、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの、総務文教委員会。新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める陳情。目次7、意見の分かれた議案等。第1回定例会。会派、新政会7人、公明党5人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、西洋会1人。人数は会派所属議員数です。ただし公明党については議長を除いた人数です。案件。市長提出議案。令和8年度武蔵村山市一般会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。令和8年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算。 賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。令和8年度、武蔵村山市介護保険特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。令和8年度、武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。武蔵村山市体育施設設置条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、西洋会、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。議員提出議案、非核三原則の堅持を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、西洋会、議決結果、否決。陳情、新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と、再発防止を求める陳情。賛成、清流。反対、新政会、公明党、日本共産党、市民の力、西洋会、議決結果、不採択。目次8、議長の行事トピックス、1月から3月、議長、吉田篤。1月21日水曜日、東京都三多摩地区消防運営協議会第2部会。2月9日月曜日、全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会。全国市議会議長会基地協議会第114回理事会。 全国市議会議長会基地協議会第89回総会。12日木曜日、全国市議会議長会第185回建設運輸委員会。13日金曜日、東京都市議会議長会定例総会。東京都市町村議会議員公務災害補償等組合議会定例会。目次9、お知らせ。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録は、ホームページで検索するか、市内の各図書館や、市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議、一般質問と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は、会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に、声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和8年第2回は、6月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は、通常、午前9時30分から始まります。議会法編集委員、須藤千恵子委員長、大野正志副委員長、内野和則、天明氏陽一郎、木村優子、小部山義則、田村光子、遠藤正夫。これで武蔵村山市声の議会だより第236号を終わります。